どうもこんにちは、ゆうとです。ゴールデンウィークも終わってしまいましたが、皆さんどんなゴールデンウィークを過ごしていましたか？僕はですね、ゴールデンウィークはですね、ちょっとバイト漬けって感じだったんですけれども、先週オープニングで話した通り、神馬山っていう山に行ってまいりました。9人で行く予定だったんですけど、当日2人ドタキャンが入って7人で行きました。まあなんせね、朝7時集合だったりして、僕なんて5時起きだったくらいで、まあ朝早いと、で登りも6時間以上かかってきついというわけで、まあ2人ドタキャン出たのはちょっと想定ないって感じだったんですけど、まあ行ってまいりました。で感想から言うとですね、楽しかったですね。ちょっと苦しかったって言おうか、ちょっと迷うくらいなんですけど、楽しかったです。来てくれた女の子に、もう、怒られるんじゃないかなって、先週、嘘言いましたかね。高尾山っていう簡単な山登ろうみたいな。嘘じゃないんですけどね。高尾山登って、そっから縦走するから、嘘ではないんですけれども、怒られるんじゃないか、みたいな言ってたんですけど、まあ登ってる最中はきつそうだったんですけれども、終わってみたら、あ、楽しかった、ありがとうみたいな言ってくれて、もう本当生きがいですよね。女の子にありがとうって言われるのってそうですね。山登りすごい楽しかったです。まあ確かに苦しい時もあったんですけれども、一つね思ったのはですね、僕ら登ってる最中、例えば苦しい登り坂があったりしたら、くだらない話ですけどね、しりとりやったりとか、マジカルバナナとか、もう小学生がやるのと全く変わらないことやってたんですけど、そういう苦しい時にそうやって楽しいことをしようとすると、自然とね、なんか楽に感じるんですよね。すぐあっという間になったりするんですよね。でこういうのって仕事とか勉強とか、そういうスポーツとか、そういうのにもね、もういろいろなことにね、つながってると思うんですよね。苦しいことをいかに楽しくやるかっていうこと。で、今、そうだな、コンサルタント会社とか、結構なんか売れてますけれども、あれって基本的に無駄を省くプロじゃないですか。で、僕はですね、いかに楽しくやるかを提案するプロっていうのも、これから出てきてもいいんじゃないかなって、その時、ふって思いましたね。まあ、とにかくね、山登りすごい楽しかったんで、ぜひね、皆様も、今後、多分、何回も、山登るし、夏は富士山行くんでね、ぜひ、リスナーの皆様もね、良ければ、僕の友達が、主なメンバーですが、良ければ来てくださいね。メールください。さて、本日はですね、オープニングちょっと長くなりましたけれども、まあ、福島原発が使えないということで、エネルギー不足が懸念されております。ということで、僕ら大学生が、新エネルギーの発電方法とか、新たな節電ビジネスなどをプレゼンしましたので、ぜひね、聞いてみてください。で、もし企業の方が聞いていましたら、これをね、良ければ採用していただければ、ただで採用させてもらっていいんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、2011年5月6日、第51回、ぶっ飛び、世界一周。さて、本日はですね、土谷くんと、佐野くんに来てもらっております。こんにちは。
こんにちは。
どうですか、最近。
最近そうですね、新歓喜ですよね。
サークルのあれですね、新入生の、
はい、
はい、勧誘ということで。
めっちゃやってますね。
どうですか、調子の方は。
調子ですか、4人入ってくれたんですけども、新歓喜がそろそろ終わろうとしてると。やばいな。
失敗ですか、新歓は。
いや、まだ失敗でも成功でもない感じ。ここから言えよう
って。そうか、はい。俺のサークルはミュージアっていうサークルなんですけど、はい、失敗ですね。
ちなみに何人入ったんですか。
あ、ミュージャっていう、あ、一人、
うん、
一人しか入らなくて、もう本当に最悪なんですけど、佐野さんはどうですか？
相変わらず体育館でバレーボール。
ああ、そうですか。で、
一番好きなスポーツは野球です。
そういうことで、まあ、そんな本来今日は新たな発電ビジネスをねプレゼンする回ということで、なかなか熱い回だと思うんですけど、早速いきましょうか。
はい、
辻谷君からじゃあいきますね。
はい、ビジネスっていうよりは、はい、こういう制度があったらそういうビジネスが発展していくんじゃないかっていうことで、うん、書きました。
はい、
あ、いいですか、
どうぞ。
はい、
電力消費税導入。
はい、
はい、
これ何かっていうと、電力今までは普通に電気って使用したら、まあその使用分を普通に電気会社とかに払うっていう感じになりますか、
うん、そう
だね、
うん、
なんか結構公的機関から電力の使用に応じて増えていくに従って、どんどんどんどん消費税がたくさんかかる、まあ、累進課税みたいな感じで、はいはいはい、あの税をかける。つまりそれは主に企業とかそういったものが使うじゃないですか、うん、たくさんの電力を、うん、なんで企業っていうのは今までの従来のなんか電力消費しまくるようなビジネスモデルだとまあ通用しなくなるから、節電できて、効率的な発電方法とかっていうのを考えていきます。
それ企業がその税いっぱい使うと、その税をいっぱい取られちゃうから節電する方向に動くという、
そうですね、
ことですね。
そしたらまあ、うん、そういう発明とかも起きてくるんじゃないかなってことで。
そういう発明というのは、
例えばその節電しながら効率的なあのものすごいものを作れるような、
うん、ああ例えば電力を全然消費しない電球ができたりとか、
そう、
そういう、
はい、
そういうあれですか。
はい、
ああそういうことですけど、いきなりすごいのが来たからな。俺からやればよかったかな。
そうだね。
俺失敗もしかして。
土の前座みたいな。
電力消費税か、そうだな、すごいいいんじゃないですか、ね。デメリットちょっと考えたいな、それ。でも何があるかな。
そうしてなんか、うん、デメリットとして考えられるのはなんか、
うん、
停滞かなっていう。
ああ使わなく、
もうみんな会社が企業が、うん、企業なくなっちゃうみたいな。
なるほどね、まあ、確かに今でさえ日本不況だから、うん、そうだね、これから企業活動が収縮しちゃうのっていうのはすごい良くないことではあるよね。
そうなんですよね、うん、はい、
まあ、ただ電力いっぱい使う企業はその勢いがある企業でもあるから、うん、まあ、確かに税とか、あれ消費税じゃないか、所得税だっけ、累進課税は普通の。
ああそうですね、累進課税、所得税、
そうね、プロ野球選手1億円もらったら5000万円取られるとか、はい、そういうあれだもんね、
はい、
確かになあ、それいいなあ、
はい、勢いのある企業だったらそこでなんか新しい研究して別のやつに切り替えてとかっていう方向に変えるかもしれないし、累進だったら小企業はまあなんとか細々やっていけるみたいな感じでちょうどいいのかなっていうふうに考えました。
ああなるほど、まあ問題としてはやっぱ小企業が大きくなろうとした時に、
はい、
そこでだいぶハードルになっちゃうっていうのが、
そこでなんかちょっとイノベーションみたいなのを起こさないといけないみたいな感
じ。じゃあイノベーションを考えてください。
確かにそうですね、はい。
じゃあ俺はちょっとこれの前にちょ2つ考えてきたんで、1ついきますよ、
はい、
1つどう、いやこれじゃないですよ、これは高速道路にタービンをつけるっていう。
なるほど、
はい、高速、これ斬新な感じだと思うんですけど、
はい、あ、どういうことなんですか。
それみんなあの電気作るのって基本的にはですよ、あのタービンを回すわけじゃないですか、
はい、
原子力も火力も風力も多分タービンかな、
そう
違う、
多分くるくる回してる、
くるくる回してるから、はい、とにかく回るあの、
はい、
あのエネルギーを電力に変えてるわけじゃないですか。で例えばなんつうの、首都高とか1日に何台走ってると思いますか。
1万台とかですかね。
多分もうちょっと走ってると思うよ。1万じゃないね、きっと。
アバウトか、お前そこ調べたけ
ど。これメイン の, あのプレスじゃないから、
まあね、
うん、多分あのね、じゃあ東京に住んでる人が1200万人じゃん。で、ドーナツ化現象とか言うけど、昼間はもっと集まるわけよ。だから、どうだろう、600、500万とか、もしかしたら走ってるかもしれない。 首都高じゃなくても道路全体で見ればそれくらい走ってるかもしれなくて、でそこにね例えば100キロで走る車がバンバン通るとかなったら、はい、タービンつけたら回り続けるわけです
よ。
でそれで回る分を例えば、はい、まあ高速道路のその街灯とかだけでも使えれば、はい、あれなんて夜中ずっとついてるわけじゃないですか。
なるほど、
はい、だからいいんじゃないですかっていうね
あの
提案なんですけど、どうですか佐野さんの方。
つまり道路で使う分は道路でも賄うってことだよね。
そうです、
うん、
はい、これ蓮舫さんにねちょっとあの提案したい、うん、
まあでもコストが高いよね
ああその通りですよ。つけるコストがお金とかそういう面ってこと。
つけるコストもそうだし、うんうん、そうだね、うん、
でも問題は俺もうちょっと先の問題を見据えてて、どういう風につけるかっていうのね。例えばなん道路にこう回るようにするにはどうすればいいかって俺すごい考えたと思うけど。
そうですよね、
うん、まあボツだねこれ
でも今高速道路無料化とか、
うん、
そういう議論があるから。
あ、うまいねそれとリンクさせるのは、
うん、だからそういう政策とこう、いろいろ考えながらすると、
うん、
こう一石二鳥というか、う
ん、
こうどっちにも一挙両得的な感じがあるかもしれない
から。ナイス道路だねそれ。確かに高速道路を無料化して車がいっぱいさらに通るってなったら、まあ、それつける意義があるかもしれない。
でもその結果渋滞になったら風来ないよね。
そうですね、
ノロノロしか進まなかったらね。
これをどうするかね。
そうですよね、
まあ、ボツかなこれボツかなこれ、
はい、じゃあまあ次行くか。これ本番なんですけど俺にとって、はい、次はボン電力圏取引って言って、
電力圏取引
これ結構ね俺いいなって思うんですけど、これモデルにしてるのが今世界中でやってる CO2 の排出圏取引っていうのを、まあ、皆さん知ってるかと思うんですけど、京都議定書っていうのがあって、その時にその当時排出している CO2 の量から各国が 6% ずつ下げようっていう企画があって、それ で排出権っていうのを設けたんですよ。例えば、ヨーロッパとかはその当時に比べたら 10% 近く下げられたから、まあ、4% 上回ってる。で 4% 分をその例えばその 6% に満たなかった日本がその 4% 分を買うと、そういうことでその全体的に見れば 6% を達成できる。多少のこう上下はあるけれども 6% は達成できてるって、これすごいうまくいっているモデルなんですけ ど、
なるほど、
これを節電ビジネスとしてもね、
はい、
取り上げたらどうかなって、
ね、なるほど。じゃあそのこれだけ消費できるっていうのを理解するってこと。
そう、まあ具体的な数値はちょっと専門家じゃないとわからないと思うんだけど、そのまあ、今も日本はかなり節約節電してるからちょっと厳しい面はあるんだけれども、そのなんだその今に比べて 何パーセントこれだけ下げましょうみたいな、それでそれでも企業活動したかったら、さっきの累進課税とちょっと似た部分はあるんだけれども、その他のいっぱい節約してるところから買い取るみたいな。で、節約した人たちはその節約した分をお金くるっていう、これすごいウィンウィンな関係になってるかなと思うんですけど、俺結構頭いいこと言ったんじゃない
確かにこっちの欠点としてはなんかその、
うん、
ちょっと弱いところまで被害受けちゃうとか、節電してるところもちょっと被害受けちゃうっていうのがあるんですけど、そっちは節電したらその分得して、うん、悪い電気使いまくってるところは損してる。
そうなんですよ。
いいですね。
いや俺はこれが言いたくてこの回を設けてるけど。
なるほど。
そもそもダメ出しある。
今の二酸化炭素の取引もそうだけど、
うん、
結局お金が絡んでくると、
うん、
どうしてもマネーゲームになっちゃう可能性があって、
うん、
そのいくら使ってもお金が解決してくれるっていうのも、うん、
なるほどね。
だからそれこそたくさん儲ける代わりに、
うん、
その分のその電力権をそのお金でその取引しちゃえば別に済むことだから、根本的には節電節約って その今の日本の状態だったりとかを改善しようとするためにやることじゃん、
う
ん、
そうだね。
だからそこの趣旨がすごい見えなくなる危険性があるじゃん、うん、
なるほどね。
なるほど。
俺一つ思ったのはこの CO2 の排出権取引でもその該当していない国がいくつかあって、それが中国とかインドとかの新興国で、新興国はこれから発展するからその今から 6% 下げろなんて言われてもそれは卑怯だみたいな、君たちはその先進国は先にその発展しただけでしょみたいな、そういう感じで、その中国とインドは入ってないっていうのはすごい大きな問題で、結局中国インドが伸びてきちゃったから、その世界全体見たら CO2 の排出量はむしろ増えてるような感じにもなってるっていうのがね、アメリカも脱退しちゃったじゃん。
あ、はい、
そうだ、これそのみんながやらなきゃ意味ないっていう、
う
ん、
そう
ですね。そういう部分はあるんだけど。
ああ、なるほど。
佐野さんの言ったのに鋭いな、それ。
確かに。ちなみにこれって国家間でやる感じなんですか？それとも。
あ、これは、日本国内の。
あ、日本国内の会社間でっていう、うん。
国家間でやっても面白いかもね、これは。
確かに。
うん。
あ、なんか全世界的に電力節電風潮になったら、うん、それとかできそうですよね。
うん。やっぱなんか、もう本当に格差のある国じゃん。うん、国もそれぞれの国がいろいろな事情あるからなかなかきつい面はあるとは思うんだけども、どうなんですかねその辺は。
でも今世界的にすごい節電しようっていう流れがあって、1日なんか3月かな4月かなんかに1日のうち1時間だけ世界同時に電気を消そうっていう取り組みがあって、
すげえそれ面白い、
うん、しかも夜の、うん、確か7時から8時とかで、うん、その1時間だけ世界中がろうそくの火だけになるみたいなのを、
何それ、
なんか YouTube で見たことがあって、
あ、そう
なんだ。今世界的にすごい節電の風潮が高まってきてるから、うん、それを世界でやっても面白いかもね、取引を。
おー面白い。
俺やっぱいい提案したじゃない
広がりをすごいなるほど。
そうなんだ。まあでも一番のね解決策っていうか、それはやっぱ石油とかそういうのに代わるエネルギーだよね。エネルギー革命、第二次エネルギー革命っていうのかな。
そうですね。
佐野さんさっき言ってたよね、なんか
バイオマス。
そうよね、うん、そのなんだバイオマスの原料は何になるんだ。トウモロコシとか、
トウモロコシとかそういったサトウキビとか、
サトウキビとかトウモロコシから作るよね。そう、そこからそのエネルギーに変えるというかガソリンに変えるとか、そういうやっぱ代替エネルギーが作られるのが一番。
そうなんですよね。
だよね、
はい、
電力やっぱ節電って言うけどきついもんね、うん、なくなるのは
までなったら
今まであったものが、
はい、
うん、そういうわけですよ、は
い、うん、ってなるとやっぱりなんかそういうビジネス的な、なんか結構そういうのって結構やばい時に起こってきたじゃないですか。なんかもうどうしようもないとか、石油が、まあ昔だったら第一次石油なんかエネルギー革命とかもそういうやばい状況で起きてきたんで、まあ今の状況っていうのはそれいいんじゃないですかね。
そうね、やばい状況、うん、だからこそそういうのが生まれる可能性が高いと。
はい、
そうね。でも日本だけじゃ多分さ、多分ダメなんだよね。世界中の人が今やばいことになってるって危機感持たないと、そういうイノベーションっていうのが生まれる可能性はなかなか生まれないかなって思いますけれども、
はい、
しっとりしちゃったな、
はい、いや
何分か今、あ、結構いい時間なんですね、
はいはい、
あとなんか言い残したことあります？いや本当に真面目な回になっちゃったね、はい、先週はねプロ野球の順位予想をして、もうなんか2人、俺高校の同級生と飲んで飲みながら撮ったんだけど、
うん、
まあ、ベロベロに酔ってて本当にリスナーの方にはちょっと迷惑をかけてしまったんですけど、佐野さんもなんか予想しましたよね。
そうだね、
うん、パ・リーグの予想をしてくれてたけど、
パ・リーグは1位は楽天です。
もう なんでなんだっけそれ。
いや、八百長疑惑。
これ頑張ろう東北ってことで、12球団全部が八百長して、
はい、
うまく楽天を勝たせるっていうね。
うん、そういう、ああ、思いやりが終わる感じ。
そう、
うん、裏もあると思う。
まずね、でもそれ大事だよね多分、うん、なんかそれをうまく八百長っぽく見せなければ日本中の人は感動して、う
ん、やったぜ仙台みたいなね。
そうそうそうそうそう。でまあ楽天のさグッズとかもいっぱい売れればこの消費が拡大するわけでしょ、はい、で景気もねその分こう循環していって、うん、頑張ろう日本になるわけですよね。
なるほど、
はい。そんなとこですか今日は、
はい、
本当に真面目な回になっちゃったな。もうちょっとなんか面白い発電とか俺も考えてくればよかったんですけれども、
こちらもそうですね反省。
じゃあ辻谷君は電力消費税導入で、俺は電力圏取引ということで、
はい、
俺なんか電力事業連合会みたいなの聞いてる方々がいれば、はい、ぜひ
取り入れてい
ただければと思いますね。
前にないけどね
言うんじゃないよそういうこと。
前にないけどね。
はい、では、まあ、この辺で終わりますが、番組のメールアドレスはぶっとびアットマーク AOL.jp です。はい、ではさよなら